さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経学部中野タムスです。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けてシンクして発信したいという番組です。本日のゲストはですね、龍谷大学経済学部教授の竹中勝先生です。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、久しぶりですね。
はい、
前電話で2回ぐらいやったんで、スタジオに来られるのは、はい、
そうですね、対面で の、あの放送はね、うん、1年ぶりぐらいですかね、
うんうん。まあ、コロナも3年目で今、まあ、広がってるというけれども、オミクロンの BA 株で、ビジネスアドミニステーションでは BA 株が言うけど、うん、まあ、大丈夫でしょうね、これ。
いや、あのね、あの致死率ね、うん、感染した人の致死率がもう 0.1% ぐらいですよ、うんうん、1000人に1人って、うん、これって季節性のインフルエンザとあんまり違わないと思うんですよね。
その以下違います、うん、インフルエンザ
かもしれない。
そうですね。
で、だからあの、ね、大体皆さんあんまり気に、うん、以前ほど気にしなくなってますよね。
そうですね、だんだんマスクの取ってる人が増えてきたり、うん、まあ、してますね。まあ、ところで先生言ったら経済の話ですけれども、うん、僕はあの限定的合理性というね、よく、まあ、経済学も経営学でも使うんですけれども、うん、人間の知識で、ほとんど、自分が完璧と思ってるけども外れることが多くて、
うん、
あの例えばウクライナ戦争 もう5ヶ月近くなるんですけれども、うん、もう専門家はほとんど外したと、うん、まさかプーチンがって言いますけれども、うん、経済もですね、うん、僕はやっぱ限定的合理性というか、こんな137円今日もね、うん、いて、でユーロもあのドルにほぼ接近してるというね。
そうですね、アラウンドパーですね、
うん、その辺ちょっといろいろとどういうふうに、例えばあの現象的な表層的なことより構造的にどういうふうになってるかということを、うん、ちょっと教えていただけますかね。
まあ、まずドル円について言えばですね、はい、循環的な要因と構造的な要因があって、うん、で循環的な要因というのはもう明らかで、うん、為替相場の理論にね、金利閉鎖議論、うん、金利閉鎖原理っていうのがあって、はい、2つの通貨があって、一方の通貨の金利が上がっていくときには、うんうん、必ずその上がっていく方の通貨の為替相場上がるわけですよ、うんうん、でこれが今ドルです、
まあ、その通りです
ね、で循環的にそうなってるわけです、
まあ、その通り
で、アメリカのインフレ率が思いのほうが、ね、高くなっちゃうと思うんだから、うん、金利の上げのテンポも早いから、うん、それにつられてあのドル高の度合いも、ね、強くなってる、うん、ユーロもある程度それあのそ、ね、同じ構図、うん、ただあの円安のね水準そのものがですね、まあ、僕あのエコノミストはですね、インフレ率を調整した後でベースでドル円相場を見ると、これは実質、うんうん、ドル相場だって言うんだけれども、ね、それで見るとですね、今のドル円相場っていうのは1980年代の前半に、うん、あの時やっぱりものすごいドルが高金利になった時があって、うんうん、1ドル200名目で言うと1ドル250円とか280円になった時、あの時の水準とですねほぼ同じぐらいの水準まで、
10年前ということですね、はい、あそれが面白いよね、うん、例えば10年前っていうのは1ドル80円79円になったね、
うん、
時がありましてね、ちょっと10年前なんですわ、
はい、そう
ですね、めちゃくちゃ今から 70% ぐらい、はい、まあ、6割7割、はい、円が強かったというね、
2011年から12年ですね。
しかしその20年前見たら今と同じぐらいというのね、
うん、実質ですよ、実質的、ね、インフレ率を調整した後で、ね、
名目違って実質、
そうそうそう、う
ん、でそれで今おっしゃったようにそのインフレーションで金利が上がったと、
うんうん、
上がった理由というのは当たり前のことで、インフレを抑えるために世界中が、うん、政策金利を上げたと、
まあ、特にアメリカがね、
うん、しかし日銀が上げられない理由というのはあまりにも財政赤字が大きくて、
うん、
ね、千何百兆円200兆円ですか赤字、それ財政赤字が大きくて金利上げることできないという構造的なものがあると思うんですけど、ね、
それはね、そういうこと言ってる人いるんだけども、
言ってますけど
実はちょっと一面的すぎる話で、要すれば日銀は 2% のインフレ目標というのを掲げてきたけれども、ね、ただそのインフレ 2% 消費者物価指数 2% は何でもいいわけじゃなくて、うんうん、中身が問題なんですよね、で今上がってるっていうのは輸入のですね、資源エネルギー資源価格と、うん、食料品の一部だけで、うん、それを除くとですね、消費者物価指数ってですね、うん、まだ前年比で 1% 未満でしかないんですよ、うん、で数百品目のね、この前年比の分布を見てもですね、うん、突出して上がってるエネルギーとか資源価格を除くと、うん、一番 ほとんどのものはだいたい 0% から 1% 以内の水準にあって、うんあるわけで、うん、であの日銀が考えているようなですね、物価全般の上昇じゃないし、うん、それで実質賃金の上昇と需要の増加、そして物価が上がるというですね、うん、そういうこのいい形のね物価上昇になってないわけですよね、うん、だからこれはまたあの例えばウクライナ戦争がね年内に例えば終結してですね、うん、原油価格がスーッと下がったりする、うん、あるいはアメリカも中国も不況になったりするとですね、原油価格スーッと下がって、また日本はですね限りなくゼロ、うん、ないしはデフレに戻ってしまうような構造がまだ残ってるわけです。だから日銀としてはですね、今やってる政策っていうのは10年ものの国債利回りをあのプラスマイナス 0.25% の範囲内に収めるっていう2016年以来のイールドカーブコントロールというやり方をですね、今はまだ解除すべきではないって考えてるわけですね。でこれはこれでね、決してあの全く間違いではないと思う。
インフレを抑えようと、まあ、それはありますけれども、うん、一方冒頭に言いますようにあの円ドルとかですね、うん、円とユーロでものすごいやっぱりこの20年来一番円安の水準に来てると、うんうんまあ、20年前同じと言われましたけれども、うん、金利のことで、うん、しかし、僕はやっぱりその食料の自給率が 37% でね、うん、エネルギーベースであのカロリーベースでやったりですね、うん、そしてあの今1バレル130ドルぐらいいってるんですか石油。
いや WTI で見ると今100ドルちょっとぐらいでしょ。100
ドルちょっとで、うんまあ、それを超えてると、うん、だその損益分岐点がだいたい30ドルと言われてて、うん、10ドルになった時ありますね、うん、だからそうするとまあ、このウクライナ戦争によってエネルギー資源価格がすごい上がってて、特にヨーロッパはものすごいひどい状況で、そこで気候変動とかなんかあっていうことはますますエネルギー上がる可能性があると。で日本は輸入しかありませんから、非常にまああのインフレがこれからますます日本でもね、今抑えてても起こるような、ね、気がしならないんですけどね、うん、
原油価格の上昇に対してね、日本が一番いい対抗策はですね、うん、原子力発電所をですね、
うん、
もっとですね稼働率上げることですよ。うん、間違いないんですよ。
まあまあそれはありますね。
ただそれがね、あいろいろですね、あのまああの政治的なですね、うん、あの抵抗もあるんでしょうか、うん、あるいは地元の抵抗があるんでしょうか、うん、よくわからない理由でですね、うん、もたついてるわけですよ、うんうん、
だけどそれはですね、まあ、僕はちょっと反対のスタンス取ってるんですけども、それはあの津波とかああいう自然災害プラスアルファもしテロでやられたら、まあ今回もチェルノブイリありましたね、近くまで行ったら、それを考えるとものすごい危険であると。フランスでさえね、まああのヨーロッパでさえこんだけロシアに頼ったところも、そこに関してはやっぱり再生エネルギーとかですね、時間があってもそっちと行ってるんで、再生エネルギーもっと進めるべきだと思うんですけどね。
いやもちろん再生エネルギーもね、さんざんやるべきなんだけども、うん、その再生エネルギーの比率をさらにね、うん、上げていくのにまだ、うん、
時間がある
ずっと何年もかかるじゃないですか。
かかる、
ね、だからすぐと、ね、だからずっと原子力って何十年も走ろうと言ってるわけじゃなくて、うん、あのとりあえず時間を稼ぐためにはね、原子力発電所しかないし、うん、でそれ別にすぐ日本にね、うん、あの日本の原子炉めがけてですね、うん、ミサイル飛ばしてくるやつがね、すぐそこにね、うんうんね、やろうとしてるわけでもないわけですから、うん、その辺があのウクライナとロシアのね、うん、あの状況とはですね、うん、随分違う時間があるわけですから、
うんうん、おっしゃる通りで、うん、よく今日も危機管理という講義やったんですけども、危機管理というのは予防と、準備と対応とその復旧とかいうことでいくと、うん、今まさにそのエネルギーに関してはものすごく危機的状況性が来てると。だから日本というのは原子力がすごい進んだ国であると、うん、だから短期でもやっぱりそれを稼働させるというのは正解かも分かんないですね、うん
ね、例えば5年とか ね、うん、ねでその間に、ね、再生エネルギーの、ね、比率をもっと上げる、ね、施策を、ねうん、あの進めればいいわけですよね、うん、なかなかのそうい う, こう柔軟なです、ね、対応型ね、うん、取ってもらえないのがです ね、 ね、 なんかね、
考えたら、ね、ロシアとかサウジアラビアとか見れば一番やってほしくないことは原子力でやれば化石燃料の下がりますからね。彼らは化石燃料をいかに上げるかという、うん、あの要するに供給をセーブしながら価格を上げるかっていうことからいくと、うんまあ、多分反対でしょう、そのことに対して、うん、まあそれはそれとして、これからどうなんですか、円安ってまだ続くか、
あのドル金利がね、うん、次またコンマ75を次の FOMC 委員会で上げるんじゃないかと言われていて、
うんうん、で何倍になるんですかね、もうかなり、
そうするとあの、うんまあ、あの 2.5 に乗ってくる、うん、2.5 に乗ってくる、うん、ね、で要すればあのドル金利の上昇というのはアメリカのインフレがこうちょっとね 落ちてくる、うん、そういう状況がなかなか見えてこないと、うん、金利の上昇ってなかなか止まらないからね、うんうん、まあ、まだ為替相場のトレンドはドル高円安だろうと思いますけれども、
いくらぐらいまでいきます？
いや、いや、それは分かんないんだけどさ、
150はいくぐらいまでいく、
まあ、まあもう137円まで来ちゃったからね、まあ、140円に絡むぐらいの動きがあってもね、うんうん、まあ、そんなもんはなんかもう触れのうちですよね、
う
ん、
まあそうでしょうね。
ただ長期的、長期というか中期1年から3年ぐらいのタームで見ると、うん、戦後のアメリカの景気循環ってですね、うん、景気が加熱すると金利を、金融政策引き締めて金利が上がってリセッションってこれ繰り返してるわけですよ、
うん、そうですね。先ほどさ20年前は今と同じだけど10年前ってなった
時に、そうするとね、今はアメリカ失業率低くて雇用も増えてるんだけれども、うんうん、おそらく来年か再来年のどっかでアメリカも景気後退になるとか、うん、そうするとまた金利下げ始めるから、うん、その時に基本的にドル安に戻るよと、ドル安に戻るよと、
まあそうですね、
で当然投機的な動きでね、円売りドル買いしてるような筋がヘッジファンドも含めてたくさんいるから、うんうん、そういうポジションが一気に巻き戻るから、うん、それは5円とか6円の値幅じゃなくてね、うん、10円20円、うん、もしかしたら30円ぐらいの値幅のね、うん、円高ドル安だってね、うん、次のアメリカの景気リセッション、リセッションの局面で僕は起こるよと思ってるわけです、うん。
僕ね、あれいつだったかな、ユーロができた時って、
1990何年ね90年、
うん、その後にすぐ僕がコラム書いたのがあって、うん、円とユーロ と、ドルが100円で、
うん、
みんな一緒にやったらいいっていう、うん、でね、うん、同時にお金がもし例えば1億はないけどね、うん、3000万3000万3000万で買ったらリスクヘッジできるというコラム書いたんですね、うん、それ当たってると思いますね、そのコラム。お金日本もしあったら早く3度見したらリスクは抑えられると、
まあまあ、ユーロ圏とドル圏とドルと円に、まあ、3分割してね、まあ、グローバルなポートフォーリオを組もうとしたら、うん、まあ、それにあとちょっと途上国入れればですね、これ非常にグローバルなポートフォーリオになりますわね、う
ん、まあ、それぐらいお金持ってる人にとったら別に
円安が全然気にならないですね。いや、そういうことやった人には世の中はいくらでもいると思いますよ、
うん、そうですよ、やってはるんですか。
いや、僕はユーロは持ってないけどね、ドルに関しては、まあ、そこそこに持ってます、そこそこに。
さすがですね。
ただ今ドル高行き過ぎてると思ってるから、ドル資産は僕は為替の FX トレーディングでヘッジしてます。ドル売りを入れてるんです。また戻るだろうと思ってるんです、円高ドル安に、ある程度ね。まあもう75になってこないと思うけど、
ね、これある人が言ってたんですけどね、1980年にバンコク行った時に、うん、ラーメンが10円食べられたと、うん、屋台でね、で90年行ったら100円になって、うん、今行ったらほぼ同じやと、
うん、
これほど円の、まあ、いわゆる価値が、実績の価値が落ちてるという、ラーメンで分かるということを言われててね、うん、その通りですかね。
いや、今の水準は130何円という水準はね、うんうん、そういう実質で見て、うんうん、まあ、だから円の相対的な購買力で見てですね、うん、明らかに円安すぎるわけですよ、うんうん、ただそれはね、またね、日本の国力がどうのこうのという議論はですね、
まあ、
これはいいかとんでもない議論でね、全然説明になってないと思いますけどね、
うん、やっぱりある程度やっぱ円が強い方がいいかなと思うのは、旅行行った時にもうすぐそれが、ね、出ますからね。
海外旅行する人間にとっては円高が一番いいわけで ね、
やっぱりこう国の今回の戦争でもやっぱりドルが強くなったりしてるって考えたら、やっぱり誰がベネフィシャリーかというと、明らかにそう構造的には見えてくると思うんですけどね、
うんうん、
まあそういうことで、今日はまあライブで急に先生お願いして、経済のいろいろとね話を聞いてるんですけれども、まあ来週も、引き続き取りまして、まあ続けて経済のことを聞きたいと思うんですけれども、ということで本日のゲストはですね、まあ、急に今日朝お願いしました龍谷大学経済学部教授の竹中正治先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
The magical course that I loved.